俺も村を出てアメリカでもどこでも行きたくなった。毎日西風の音を聞いてすることもないと体も心も干からびちまうからなと一人が吐息した。女の子が羨ましくなったよ。毎年西風が吹きなして村で食えなくなっても女なら食えるところがどこかにあるもんな。男の子は宝石工場でも東京の新橋でも買ってくれんからなと他の若者がおわした。向こう屋のおつるちゃんも今日東京へ行ったそうじゃないか。新橋で芸者になるんだってよ。新橋の芸者って東京で一番の芸者だそうだぞ。我たちの手の届かないところへ飛んでいったみたいだな。おつるちゃんと寝たやつはないだろうな。故郷の男の味も知らなけりゃすぐ故郷なんか忘れてしまうだろう。費用がいいから出世するだろうな。アメリカへ行きたくても家族が一緒でなければならないし旅費がいるからな。金さえあれば好きな子を嫁にもらってこんな村は出ていくがね。天候丸と長久丸と2軒揃ってアメリカへ行くそうじゃないか。2軒とも家屋敷があり持ち船もあって困らないのに村を捨てるのかな。困らないうちにみんな逃げ出すさ。今までアメリカへ行ったのはみんな困らん衆だろう。村にいたら年々量がなくなってだんだん困ることが目に見えるからさ。なあ。それまで黙っていた団長閣の越次が突然次郎に話しかけた。彼は高等小学校を出て仲間から最も信頼されていた。次郎さん、さっき徳蔵さんとの話で気がついたが、今までアメリカへ行くと言って村を出た人はみんなブラジルへ行ったようですね。次郎はお花に話したように封筒の上書きのことから答えて地球儀を持ち出してアメリカとブラジルの所在を示し外国地理の先生から聞いたことを話した。若者たちはアメリカへは2週間ブラジルへは50日かかると聞いて2つのアメリカの相違を知ったがまた胸を打たれたようだった。海の恐ろしさを身にしみて知るだけに大気船で航海するにしろ50日もかかるとはどんなに退屈で恐ろしいか。そのブラジルは地球の果てに違いないとうなずき合った。アメリカは文明国で故郷で食い詰めて渡った日本人が身を粉にして働いて成功した実例をいくつも噂に聞いているが、ブラジルは農業国で農業移民を歓迎するというのはこの村よりも未開ではなかろうか。そう疑問を抱いたから越次が真剣に若者たちに言ったのであろう。この村から移民したのはみんな山藩の2階にいる東京の人が世話したろ。アメリカへ行けるようにしてやると言って世話をして出発間際にアメリカもブラジルも同じだからと言って送り出すらしいよ。行く用意してしまったから中止するとは言えないで、ブラジルもアメリカも同じだと思い込んで出発するのじゃないか。出発する人は騙されたと気がついても村の衆にはそう言えないから、アメリカへ行くと言っていつも出かけるらしいぞ。山藩の2階の人がどうもおかしい人間じゃないかな。2年もいて村の衆と交際しないし、母と息子だと言って2階を借りたのに、山藩の話では母とこのような年なのに夫婦だと言うからね。村の暮らし向きの良さそうな家に勧めて家ぐるみ移住させて、あの人が儲けているのじゃないか。東京の人間には漁師を騙すぐらい朝飯前だろうが、アメリカと言ってブラジルへ送るのは悪度すぎる。明日みんなで山藩の2階へ行って聞いてみようじゃないか。 若者たちは越次の言葉に一も二もなく賛成した。翌日から活動の場を発見したように皆目を輝かした。越次はすぐ次郎に微笑みを向けて加えるように言った。次郎さん、いつか話すつもりだったが、自分たちもみんな小さい時から神さんの話を聞いているから教会へ集まったけれど、信心を中心にして一つ目的があるんです。この村は年々不要になってみんな貧乏しているが、この状態をどうしたら直せるか。漁師が多くなりすぎたか、魚が少なくなったのか、漁の方法を変えたら魚が取れるか。みんなで幾年かかっても実際に研究して村を幸せにしようって申し合わせているんです。それが自分たちの信心のようなものです。教会に集まって手踊りするだけが信心でなくて、この村の暮らしを良くしてめいめいも幸せになるのが信心だからって誓い合ってるんです。村を捨てる人が多いけれど、自分たちは一生ここで頑張って暮らしいい村にするって。そうだな、みんな、さっきは情けないことをぼやいてたけれど、だから次郎さんも勉強して偉い人になっても村を捨てないで自分たちを助けてもらいたいんだ。中学校へ上がらなければ当然仲間だもんな、仲間だものな。大人は分かってくれないし、若い衆でもこんなことに無関心のものが多いけれど、自分たちはやり遂げます。それで村の暮らしを楽にできなかったら信心したって無駄だし、神さんが嘘を言ったことになるもんな。次郎はとっさに言葉を返せなくて越次の顔を凝視していた。明日山藩の2階にいる人を訪ねるのもその努力の一つです。村の幸せを害する人なら村を出て行ってもらわなければならないからね。僕たち仲間はまだこれだけだが、だんだん増えると思うんだ。越次が話しているうちに若者たちは外へ聞き耳を立てた。聞き耳を立てていた。荒れる西風に吹きつけられるようにして、あの悲痛な「打線だ」と叫ぶ声がわずかにギレギレに聞こえてきた。沖へ出ている船は一隻もないはずだが、皆不審そうに顔を見合わせたが、一人だ。俺見てくる、と言うが早いか外へ駆け出していった。南船の呼び声を聞けば、若者たちは村の若い衆としてすぐに救助のため河口に近い不動岩前に駆けつけなければならない。浮き腰だったが、若者が生きてきて報告した。批判船が河口の船に乗り上げて助けを呼んでいるそうだ。よしか、月夜だから運が良かったぞ。みんな待ち構えたように出て行った。一人残った次郎は南船のことよりも越次から聞いたことに心を奪われていた。自分を含めて村の人々は皆貧しくて不幸であるが、それも精神の問題や心がけが悪いからではないのだから、これを解決するのに信仰や神頼みによるのではなくて、魚類の移動を考察したり漁業の方法を変えたりして具体的な方法を発見しようとする越次たちの考え方は全く正しいことである。しかも漁村の若者は教育がなくて野蛮で、けだもののオスのように町や村々で恐れられ毛嫌いされているのに、その若者たちが自発的にそう考えて努力しようと協働し合って誓い合ったとは、全く今までなかった革新的な事件である。越次にもっと具体的に聞きたかったが、このことを石田に伝えたら石田はどんなに感動するか、興味を持たないか、 次郎は新しい楽しみができた思いだった。まもなく外から三吉おじが荒々しく戸口を開けた。次郎、お灯明をつけてくれ。大変なことになった。若い衆の救助船が河口の波に乗われて難船したようだ。若い衆に不幸がなければいいが。紀帆船ではなかったですか。紀帆船だ。伊豆から清水港へ向かっていて、西風に押されて河口の浅瀬に乗り上げたそうだが、いくら西風が強いと言って早く打つ手がなかったかな。紀帆船の方は波で船体さえ難破しなければ乗組員は助かるが、救助船の方はみんな波の中へ投げ出されたんだから大変だ。泳ぎができても河口は流れが複雑で、波が立ったら地獄口だからな。この若い衆は水難救助会から認められていないから、溺死でもしたら犬死にだ。神様にお願いしなければ。次郎がお灯明をつけない前から、おじは拍手を打って勘床にぬかづいていた。この土地は、ある人には天国かもしれないが、自分たちには地獄のようだ。地獄だからこそ、こんな風にいつもひれ伏して神を求めるのだろうが、神がこの土地を天国にしてくれる日が来るの、来るだろうか。中学生の次郎は、お社の前に灯明を一つ一つつけながらそう考えた。しかし灯明は中央のお社の前から、右に右の教祖のお社の前と、左の祖霊社の前と、見たところに三個ずつ灯すのだ。全部つけ終わらないうちに、大切な中央の灯明が大きく揺れてすぐ消えた。不吉の前兆のように慌てて種湯を継ぎ足して再び明かりをつけたが、次郎の胸の中にも河口の黒い激浪が砕け、西風がうなり始めた。越次やさっきまでここにいた若者たちが激浪に飲まれ、次の激浪に投げつけられ、次に盛り上がった激浪によじ登ろうともがいている様子が揺れる灯明の明かりの中に見え出した。そして祖母がからかみを開けて手探りしながら出てきて、勘床前に浮かづいたのも気がつかなかった。